では今日のメッセージの箇所を読みます。ルカの福音書6章20節から26節、新約聖書の119ページになります。ルカの福音書6章20節、イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出された。貧しいものは幸いです。神の国はあなた方のものだから。今飢えているものは幸いです。やがてあなた方は満ち足りるから。今泣くものは幸いです。やがてあなた方は笑うから。人の子のため人々があなた方を憎むとき、あなた方を除名し恥ずかしめ、あなた方の名を足ざまにけなすとき、あなた方は幸いです。その日には喜びなさい、踊り上がって喜びなさい。天ではあなた方の報いは大きいから。彼らの父祖たちも預言者たちに同じことをしたのです。しかしあなた方富む者は哀れです。慰めをすでに受けているから。今食べ飽きているあなた方は哀れです。やがて飢えるようになるから。今笑うあなた方は哀れです。やがて悲しみ泣くようになるから。皆の人が褒めるときあなた方は哀れです。彼らの父祖たちも偽預言者たちに同じことをしたのです。この箇所から天の祝福が降るところというメッセージを岩本牧師にお願いいたします。
皆さんおはようございます。声が出なくなってしまったもんですから、小さい声でしかお話できないかもしれませんけれども、まあ、声の大きさにかかわらず、イエス様が私たちに語りかけてくださっている言葉を本当その言葉に耳を傾けたいと思います。今日今司会者の人に読んでもらったこの箇所は、野の説教と呼ばれるところであります。マタイの福音書に、もう少しがかなり長いですね、三条の説教と言われるところがあり、そしてその内容とほぼ同じことが短くまとめられたこのルカの福音書のことを野の説教と言われ、そして聖書学者たちはですね、どっちの方がもともとの説教なんだろうか、山の上で語ったのが本当なんだろうか、野で語った方が本当なんだろうかというようなことを、議論する人たちもいますけれども、イエス様は同じようなことをどこででも語っておられたはずです。ですからどちらで語ったのがより正しいというようなことを議論すること自体はあまり意味がないことであります。イエス様はいつも語っておられた、貧しい者たちは幸いだ、心の貧しい者たちは幸いだ、両方言われたんだと私は思いますね。そのようにしてイエス様は語っておられるわけです。ここで、幸いだというふうに訳している言葉ではですね、なんと幸いなことだろうというもう感嘆符ですね、エクスクラメーションマークがつくような表現であってですね、文語訳の聖書だと、幸いなるかな心の貧しい者たち、幸いなるかな貧しい者たちというふうに訳してあったその言葉であります。なんと幸いなことだろう貧しい者たち、神の国はあなた方のものだから。なんと幸いなことだろう飢えている者たち、やがてあなた方は満ち足りるから。なんと幸いなことだろう今泣いている者たち、やがてあなた方は笑うようになるから。なんと幸いなことだろう人の子のために、人の子というのはイエス様のことですね、人々があなた方を憎むとき、またあなた方を除名し恥ずかしめ、あなた方の名を足様にけなすときと言われました。普通はですね、私たちは貧しくない方が良いと 思うし、また悲しみがない方が良いと思うし、また人から足ざまに言われたり侮辱されたりしない方が良いと思う、その方が幸せだというふうに思うのが私たちの普通の価値観であります。ところがイエス様はそのような一般の祝福とは正反対の祝福観、祝福を弟子たちの語りになりました。そこはどこから来ていたのでしょうか。ここでね、ここのところを誤解しないための留意点というのがありますので、それをまず、お話ししておきたいと思います。これはイエス様は社会的に貧しいクラスの人たちというのはやっぱりどこの社会にもいるわけですけれども、社会的に貧しいクラスの人たちは一般的に祝福されているというふうにおっしゃったというわけでは実はないというふうに理解されています。なぜかというと、イエス様の弟子たちの中にも富んだ人たちはいたのです。例えばマリア・マルタ姉妹というのがいますね。あの人たちは自分の土地の中にお墓を、くり抜いたお墓を持っているほど豊かでありました。また同じように自分のお墓を持っていたアリマタイのヨセフという弟子がいました。またザーカイも、あるいはマタイの福音書を書いたマタイも豊かな人間であった。ですから一般的な事柄として、貧しい人たちは幸いであって、富んでいる者たちは呪われているというふうにイエス様は一般的な事柄としておっしゃったのではないということを理解しておく必要はあります。また貧しい者という社会階層について語っているわけでもないということであります。で、今ここでイエス様は誰に向かって語っておられるかというのをちょっと確認しておきたいと思うんですが、これはイエス様が十字架の死ということが避けられない出来事であるということをご自分で本当に受け止められて、山に登って一晩祈りを明かして、そして自分のそばに置く者たち、自分の、十字架と復活の証人となるべき者たちをお選びになった。そのために山に登って一晩祈り明かされるわけですけれども、その直後の出来事で、山から下って来られた時にどういうふうに書いてあるかというと、17節から見ると、それからイエスは彼らと共に山を下り、平らなところにお立ちになったが、多くの弟子たちの群れやユダヤ全土、エルサレム、さては、ツルやシドンの海辺から来た大勢の民衆がそこにいた。これはユダヤ人たちとイスラエルの人々と、それから異邦人たちもここにいたということを意味します。イエスの教えを聞き、また病気を治していただくために来た人々である。また汚れた霊に悩まされていた人たちも癒された。群衆の誰もが何とかしてイエスに触ろうとしていた。大きな力がイエスから出て、すべての人を癒したからであると。で、ここでイエス様は目を上げて弟子たちを見つめながら話し出されたと書いてある。つまりどういう状況があったかというと、イエス様を求めてきた貧しい人たち、病気の人たちに対して話し出されたということであります。ここで貧しいものは幸いだと訳しているこの貧しいものというのは、ギリシャ語ではプトーコスという言葉が書かれているんですけれども、このプトーコスというのはギリシャ語の中でも最も貧しい、運命的な貧しさを表す言葉だそうです。つまり頑張れば豊かになるというような貧しさではなくて、運命的にもう貧しさが決定づけられているような貧しさ。どういうことかというと、病人ですよね。働くことができない人たちであります。だからイエス様のところに目の見えない人たち、足の悪い人たちや病気の人たちが連れてこられた。その人たちは貧しかったのです。そういう人たちに対してイエス様は、貧しいものは幸いだと言われたということを私たちは心に留めたい。そしてなぜか、イエス様は彼らをお癒しになるからです。お癒しになったからであります。 そしてイエス様のところに、イエス様についていくことによってですね、自分の財産をこう捨ててついてきた弟子たちがいるわけです。そう、弟子たちは食べるものがなくて、そして、麦の方を摘みながらですね、揉んで食べていかなければいけない、ひもいさを満たさなければいけないほど貧しかったという、そういう状況があった、そういう者たちに向かってイエス様はお語りになったのだということを、まあ、そういう前提があります。貧しさの中でイエス様の言葉と癒しを求めてきた者たちがいました。ここで今も言いましたけれども、その、ま、貧しい者たちと富む者たちというものを対比させてですね、この社会階層の階級闘争的な、ね、ことをイエス様おっしゃっているわけではないということを私たち本当に知る必要があるし、また塞翁が馬のようにですね、いいことがあったら悪いことがあって、悪いことがあったらいいことがあるみたいな、そういうような人生観をイエス様は語っておられるわけではないのです。ここでね、貧しいものは幸いです、神の国はあなた方のものだからと言われて、また後で24節に、しかしあなた方富むものは哀れです、慰めを捨てに受けているからというふうに、貧しいものはやがて富、富んでいるものはやがて貧しくなり、貧しいものはまた富というような、そういうような人生作用が馬のようなですね、そういうような世界観をイエス様は語っておられるわけじゃないということを私たちは本当知っておかないと、ここを読み間違えてしまう可能性があると思います。どういうことか。これ、私たちは貧しい者たちと富む者たちがいる世界の中において、両者が対立しているというような感覚をね、ここを読んでみるかもしれ、感じるかもしれないけれども、イエス様はそういうふうにおっしゃってるわけではないですね。この神の国という観点から、この3つの2つのグループの人々をイエス様は見ていらっしゃる。で、貧しい者たちは神の国を求めるわけです。それに対して神様はそれに対する答えをくださる。ところが富む者たちっていうのはもう満腹してしまってますから、求めなくなっているわけなんですね。求めなくなっている。そこですから、貧しい者たちは神様なくしては生きていくことができない、そういう者たちに対する神様の答えがあるということをイエス様はおっしゃっているわけであります。私たちもですね、今本当にいろんな苦労して生活をしている人たちが多いわけです。私たちの教会の中にも、仕事を探しながら探している人たちも今もいます。こういう中でね、貧しい者たちは幸いであって、富む者たちは、哀れだとイエス様おっしゃるときに、富むそのキリスト教会の中において生活を安定した生活をしている者たちはどういう顔をして教会に来ればいいんだろうかっていうふうに思う場合がやっぱあるわけですよね。というのは私今日の説教の準備をしているときに、時々お話をしますけれども、もう引退なさった、鎌倉雪の下教会の加藤恒明先生という有名な説教者がいますけれども、その先生が書いたこの箇所の、説教を読みました。そうするとですね、こういうことが書いてあった。マタイの福音書には心の貧しい者は幸いであると書いてある。で、ルカの福音書では貧しい者は幸いであると書いてある。で、どっちのイエス様は本当はどっちを言ったんだろうかってことを聖書学者たちは議論している。で、聖書学者たちはほとんどみんな大学の先生だ、貧しくないって言うんですよ。安定した生活をしながらイエス様はどっちのことを言ってるのか、本当に貧しい者の立場に彼らは立つことができるのかということを、加藤先生おっしゃる。 で加藤先生も大学の先生なんです。東京神学大学の先生でした。これをなさっている時、私も大学の教師です。そういう中において、本当にイエス様が貧しい者たちは幸いだというふうにおっしゃった言葉を自分の言葉として語るということはどういうことなのかということをね、やっぱ加藤先生自身も問うわけですね。私はこのメッセージを準備しているときに、ちょっと個人的なことで申し訳ないんですけれども、小田原にいる母と電話で、父と母と電話で話をしました。うちの父と母は若い時から伝道していました。そしてあまりにも貧しくてですね、食べるものがないということを、こう経験するわけです。私たちが子供小さい時に、そして野に行ってセリやつくしとかですねこう積んできて、そしてそれを食べるという、そういう時もあった。だから当然のことながら年金を払えてないんですよ。年金を払うことはできなかった。で今父は85、母は77ですけれども、無年金なんです。で無年金で、今父は脳梗塞を患った後はずっと寝ていますので、母が一人でこう働いて生活をしている。そして私たちも一気くばっかのお金を仕送りで送っているわけですけれども、この4月になっていよいよ塾をしてます。塾をして子どもたちを教えながら生活をしているんですけれども、いよいよ生徒の数が10人を切ってしまったという話を、この間聞きまして、そして、自分がこれまでに送っていた金額では足りなくなってきているということを、知ったわけです。そういう話を、母とこの間一昨日ですけど電話で話をしながら、母が言うんですね。私には神の蔵があるから、神様の宝物蔵があるっていうんですね。私には神の蔵がある。そういうふうにして私は若い時からずっと生きてきた。私には神の蔵があるって、ずっとその話を言うんです。そして私は本当に自分の親でしたけれども、本当に心打たれました。若い時から本当に貧しく、子供の学校にですね持たせるお金がない時だってあったわけです。そういう 時は私も目撃したことがありますけれども、そういう中で、伝道をして、そして神の蔵があるって言ってですね、本当にいざというと本当に困った時には神様が 何らかの方法で満たしてくださるということをこう経験的に知っている。そして今になってですね、そして今もまた神の蔵があると言いながらこう貧しい生活をこう続けている。それをその姿にまた触れてですね、貧しいものは幸いである、神の国は彼らあなた方のものだと言われたイエス様の言葉は、私の父と母の上に実現しているということを、私は本当に今回また見ることができて、本当に神様の前にひれ伏す思いでした。で今私が、一応ですね大学の教員教授という立場が与えられて、安定した生活を送ることができるのは、そのようにして貧しい中で神の言葉を伝えてきた父と母の生活を支えるためだということも、やはり神様のご計画の中にあったことだというふうに思っています。それだけじゃなくて、この小さい教会の中で誰も負担を感じることなく安心して神様の言葉に耳を傾けることができるような、そういう教会でありたいという、そういう思いを 私はも与えられていますけれども、そのためにも自分はそういう立場を与えられているんだということを改めて思っています。だから私たちの中で誰もその苦しい思いをしながら信仰生活することなく、本当に神様が与えてくださっている祝福を豊かに受けながら、ね、生きていくことができればいいなというふうに思っている次第です。このように貧しい者たちの求めに応えてくださる神様がいるということをイエス様はおっしゃっているのであります。貧しい者たちは幸いだ、神の国はあなた方のものだと言われたそのイエス様の言葉は、イエス様がこの地上を歩かれた時だけではなく、今も同じように現実のこととして働いているということを私たちは見ることができることを感謝します。悲しい者たち、笑う者たちというのも同じであります。もう自分の楽しみでお腹いっぱいになっている者たちは神様の慰めを受けることはできない。しかし悲しみの中で神様を求める者たち、その者たちに対する答えがある、神様の答えがある、神様の慰めがある、そのことを私たちは経験することができるのです。また人から迫害され、イエス様のゆえに迫害され侮辱されるとき、預言者と同等の祝福を与えられているのだということをイエス様はおっしゃいました。人から称賛されるとき、私たちはその人からの称賛の言葉でもう胸いっぱいになってしまっていて、そして神様からの祝福を受けることはできない。しかし迫害や侮辱を受けるときに、神様という叫びが私たちの中に起こります。それに対する神様の答えがあるのです。私はお前たち一人一人を、私のしもべたち、私の声を直接聞いた預言者たちと同じものとして見ているぞという神様の答えがあるのであります。貧しさや悲しみ、苦しみ、迫害、侮辱などというものは私たち決して喜ばしいものだとは思いませんし、わざわざそれを求めようとする必要もないものでありますけれども、しかしこのようなものというのは私たちの世界と神様の世界との間に開いた窓となるのです。この窓があるから、この窓から私たちはイエス様の声を聞くことができる。苦しいから、苦しいからこそ私たちは神様に向かって叫ぶんですね。でもその苦しさの窓を通してイエス様が私たちに声をかけ、手を伸ばしてくださっていることを私たちは体験することができます。またイエス様はですね、貧しい夫婦のところに生まれました。ヨセフとマリアは貧しかったとルカの福音書には書いてあります。それはイエス様が、生まれて8日目に、生まれた後ですね、捧げ物を捧げる時になって、普通だったら羊をですね捧げるところ、彼らは羊を捧げることができなかった。だから家鳩の雛、小鳥をですね捧げたと書いてあります。それは最も貧しい者たちの捧げ物であったわけです。そういう貧しさの中で天を仰ぎつつ生きるヨセフとマリアの姿を見ながら生きたイエス様の中に、そのイエス様の信仰の土台、基礎というものがこう形作られていくわけです。貧しい者たちは幸いである、ヨセフもマリアも幸いであったと、貧しかったけれども幸いな両親であったということをイエス様は見て育つわけですね。だからそのような祝福の言葉が イエス様の中から溢れ出てくる、本当に素晴らしいことだと思います。天を仰ぎ見つつ生きる者たちに必ず応える神様の恵みがあります。必ず応える、これ私たちは本当に自分たちの体験として、日々の生活の経験として、これを経験しながら生きていくことができます。私たちの天は、私たちの国籍は天にあると、ピリピリとビテの手紙で、パウロは告白しましたけれども、そのようにこの私たちの存在の基礎はこの地上ではなくて天にあるということを私たちが告白しながら生きていくときに、天にある祝福がですね、私たちのところにこう降ってくる。それを私たち本当に経験しながら生きていきたいと願っています。一曲賛美を歌いたいと思います。よくですね、これはお葬式の歌というふうに言われている歌なんですけれども、私は変な話なんですけど、小さい時からお葬式の歌がすごく好きでねお葬式じゃない時でもお葬式の歌を歌ってた。でそれは、自分の帰るべき故郷が天にあるんだということを いつも意識しながら生きていく。自分が帰るべき、自分の存在の基盤はこの地上にあるのではなくて天にあるんだ、でそこに自分たちはやがて帰っていくのだということを告白しながら生きていくときに、貧しい者たちは幸いである、悲しい者たちは幸いであると言われたイエス様の言葉が本当に分かっていくんです、ね、もし私たちの存在の基盤がここにあるのであれば、この地上にあるのであれば、それはお金をたくさん持っていれば持っているほど幸せであるという、そういう生き方になっていくわけ、いくでしょう。しかしそうではない、私たちの存在の基盤は天にある、私たちの国籍は天にあるということを告白しながら、私もいつかここに帰っていくのだということをね、告白しながら生きていきたいというふうに思います。お祈りをしましょう。天のお父様、貧しい者たちは幸いであると言われたあなたに感謝します。主よ、今日も貧しさの中であなたの御言葉を伝えるために奮闘しているあなたのしもべたち、はしためたち一人一人にあなたの神の国を豊かに注いでください。またそのためにこれまで働いてきた者たちをあなたが見捨てず、必要を満たしてくださいますようにお願いします。主イエス様、またこの震災で貧しくなってしまった多くの者たち、主よ、どうぞその一人一人にあなたの御声を聞かせ、あなたの御国を求める心をお与えくださいますようにお願いします。主よ、どうぞこの貧しさの中に切り込んでくる天の豊かな祝福を一人一人が本当に経験することができるように、また私たちが経験することができるようお導きください。感謝して尊いイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。しばらくお一人お一人お祈りをしていただきたいと思います。